でその時にあなたと打ち合わせをした上でね、ね、パーキングメーター1個につき1日1枚になるからね、なりますよと言われて、そんなに出せないから、じゃあこことここという出し方をした、ね、で実際それをね、蓋を開けてみるとね、あのそんなでもなかった、ねね、でもあなたはね、自分が誤った情報で僕に後悔を出させたにもかかわらずね、ね、これで出したからこれしか出せないの一点張りでね、押し切った、ね、
ああ、あったまきてよこれ。ちょっと思い出して、これで僕1年間失ったからね。あなたがね、あなたがね、あなたがいい加減なことするからさ、1年間失ったから。うん、思い出した。あなたがね、あのとにかくその、パーキングメーターの報告書はね、報告書は、1個について1機について1日1枚かな。かかるような言い方をしたから、じゃあしょうがないからね、あんまりたくさんは取れないからしょうがないからここというので僕が指示したのが、もう今はね、道路の変更してなくなっちゃったじゃない、あなたがパーキングメーター減らしてるからね、あの原宿表参道に入ってすぐ左側のところを僕が指定した。でただ後から思い直してね、どうもあそこはね、あの貨物車用にねなってる可能性があると。で貨物車用の札がついてるとね、遠慮しちゃって通常とはね、通常よりもはるかに低い額しか入らないから、ね、だからあれは不適当だから変えてくれという話をしたのに、あなたはもう一切ね、できないできないできないと、できないと、あなたが間違えて言うから僕はそこ一個にしたんだよ、ね、ね、あの違う、で。そうか、そこを出したんだけど、そこがね、貨物用だったらサンプリングとしては適当じゃない、適当じゃないから確認してくれと言ったら、あなたは確認しようとしなかった、確認してくれなかった。一般なのか貨物用なのかは確認してほしいと、あなたはできないできないと言って確認しなかった。でそのままあなたは進めてしまってね、蓋を開けてみると案の定貨物用だったね、貨物用、案の定ね。で貨物用だから一般よりも少ない額しか出ないわけですよ。でサンプリングとして不適当なわけですよ。でもあなたはそれを一切ね、僕の、あの求めに応じてね、自分が誤った情報でね、僕に席を出させたにもかかわらず、でそういうことをしたんですよ。覚えてますよね。見てるはずだよ。
で今回いらっし
ゃる、どう思います、あの時のね対応。
1年経ってあの
俺は1年失ったんだよ。あの時あなたがね、窓口にいなければね、その時に終わってたものをね、あなたが誤った情報でね、僕はさ、あの道を向けるからさ、違う方向に最初から正しい情報をくれてたらね、その時にちゃんといくつかサンプリングしたんだ。あなたが誤った情報を教えるからじゃねえかよ。
それでしょうがないから1個だけと思って、1個だけじゃここっとやったものに対してね、あなたは事前に調べようともせずにね、そのまま一方的に進めてしまってね、蓋を開けたら案の定ね、不適切なサンプリングのデータしかあなたは出さなかったんだよ。ねえ、どう思うよこれ、どう思うよ、悪かったと思う？ねえ、
会場受けたのはいつですか？
どう思うんだよ、俺は1年失ったんだって、
まあ、おっしゃいましても、
開示された文書だけじゃ足りなかったってことですか？
だからそもそもその、ね、サンプリングとしてね、出したものが適切な位置じゃなかったんです。あなたはそれを事前に分かっていたにもかかわらずね、それを補正しようとしないでね、そのまま押し切ったんですよ。できないできないできないと。なんで？なんでできなかったの？ねえ、あなたが間違えて言うから俺この1個に絞ったんだよ。それもしかもねえ、パーキングメーターが、ね、200台もある原宿のね管轄でね、できれば全部欲しいさ、裏を取りたいんだから、こっちは不正のね汚職あるよね、本当に集めてるお金よりもね、はるかに小さな額しか申告されてないよね、それが取材意図なんだから、だから全部欲しいさ。でもね、あなた方お金取るから、役所が警察役所なんだよ、捜査機関じゃないんだよ、行政機関なんだよね、警察行政がね、お金取るからしょうがなく僕はその中でね、特定のいくつかしか拾えないんだよ。それに対してあなた誤った情報を与えた僕にね、ね、到底3つも4つも無理だなと思わせるようなね、1日1枚だから30日でね、30枚ね、もしそれ参加していればね、何枚、100枚かけることに1枚20円ね、あんたそう言ったんだよ最初、覚えてるでしょね。えちょっと待ってくれよ、覚えてるんですか覚えてないんですか、あなたを間違った情報を与えた僕に、覚えてるでしょ、あんだけ僕俺も頑張ったんだから何回も電話して、当初あなたが言ったのは1機のパーキングメーターにつき1日あたり1枚のね、ね、レポートになりますよと、30日で30枚ね、参加者やればね90枚ね、半年分やったらそのさらに6倍って言ったんだよ。ねえ、ねえ、
確認して、
ちょっと待ってくれよ、覚えてるの、覚えてるの、
わかりません、確認
して、覚えてないんですか、確認してくれよ、じゃあ俺は記録残ってるからね、あんた嘘言ったんだ俺に対して、でしょうがなく俺はね一箇所、しょうがないからこの一箇所とね、しょうがないからね、全部無理だからこの一箇所と、ここにしようかなと、じゃあこれでお願いしますと、あんたと打ち合わせてやったよ、で後から思い直してね、あの場所はやっぱりね、確か貨物専用車だと、貨物専用じゃね、で適切じゃないからね、変えてほしいと、あなたに電話で依頼した、あなたはできないできないできないの一点張りだよ、できないできないできないの、ねえ、なんで？なんでできなかったんですか？なんで？
今回いらっしゃ
る。なんで？
なんでと言われます。
その時なんでできなかったんだよ。説明してくれよ。あなたが誤った情報で俺は一個に絞ったんだよ。にもかかわらずね、なんでできないそんなことが。あんたは知ってたはずだよ、そこは不適切な場所だっていうことを。なんでできなかったんだよ。
そのサンプル、そこの部分で足りないっていうことを開示受けた時点で分かれば、そのさらに追加して請求っていうことはされなかった
ですか？できますよ、ね、うん、ね、僕はこのね、こっからね、すぐのところに住所があるわけじゃないから、ここまで来るのも大変なんです。特別な事情がなければね、仕事休んだりね、うん、遊びたいの我慢したり、まあ、仕事休まないと無理ですよ普通は、うん、ね、変えましたよ時間があれば。
情報公開ですよね。
情
報、郵送でもファックスでも受け
付け、え、
郵送ファックスでも受付することができる。
あのね、あのね、あなた知ってるでしょうけどね、東京都はね、警視庁以外はね、全部今電子取引ができますね。警視庁だけがそれをやろうともしないで、よくね、そんなこと言えますよね。徹底的にね、情報公開にね、後ろ向きなね、姿勢をしていながらね、ね、他の役所が全部やってる、東京都はね、警視庁以外は全てね、電子公開ができる。ね、それあなたことやりもしないでね、来ればできるでしょみたいな言い方はないんじゃないですかね。
ファックスとか
で。いやいやいや、ちょっと待ってくれよ。なんでじゃできないんですか、ね、インターネットで。今何でもできるでしょ。
東京都のインターネット
できます、警視庁以外は。警視庁以外は。なんでできないんですか、そんなことやりもしないでね、できるでしょみたいな言い方はね、おこがましいにも程があるよ。ここまでね、後ろ向きにいながらね、できないんだよ、いろいろね、制約があって。
ちょ、横を襲って
。いやいやいや、あのね、ゼロじゃないんだよ、できなくはないんだよ。敷居をね、とにかく高くしたままに保存しといてね、大昔のままの状態で、どんどんどんどん情報公開がしやすいように、市民に負担がかからないようにね、なってるにもかかわらずね、大昔のやり方をずっと維持してね、ね、一応窓口はあるでしょと、なんでやらなかったんですかみたいな言い方はね、ないよ。それは失礼にも程があるよ、ね、で、ね、他の役所と同じように、同じだけのね、敷居を低くしてればいいよ。敷居を高くしたままでね、こんな窓口の対応されたら怒るさ。ねえ、説明してくれよ。なんでできなかったのか。1年失ったんだって、時間を。会になるよ。都合の悪いこと聞かれて、いつも会だよ。ねえ、説明できないから。なんで？ねえ、なんであなたことはできないの？説明できないんだよ。すみませんでした、私が悪いございましたっていいんだよ。正当な理由を説明してくれよ。そう言えないんだったら、なんでそんなことができなかったのか。ねえ、なんで説明して。子供じゃないんだから、自分がやったことだよ。
今ここで即答ができないですね。
じゃあいつできるんですか。明日また来ますよ。1時間後だったらいいの。今じゃなくていいよ。
今回いらっしゃってるのは
違う、ね、今じゃなくていいんだったらいつだったらいいんだよ。即答できなくていいから。
最終的に謝れっていう話、
そう、謝らないんだったら ね、その正当な理由を説明してくれよ。自分で謝った情報を与えたんだぞ。
でも当時その、文書が大量になるからっていうことで、その絞られたんですよね。
だからそれが、ま、間違ってたんですって。大量にならないんですよ。
大量じゃないんです
ね。1ヶ月につき1枚だったんでしょ、ね、
そうなんですか。
そう、1日1枚じゃなくて1ヶ月1枚なんだよ。1ヶ月、まあ、1ヶ月かね、その レシートが、うん、結局後で分かったけどね、変えられてないからね、ね、紙が、機械が壊れるまであなたと変えないからね、1日1枚じゃないんだよ。だ俺はその時点で3枚でも7枚でも請求できたんだよね。それはあなたが間違った情報をするから絞ったんじゃないかよ。覚えてます？
野村さんのあの
対応したことは覚えてますけど。いや、覚えてます。今の話を覚えてるんですか？覚えてないんですか？
詳細については今この場では思い出せません。
じゃあ答えますよ、記録あるから。覚えてない、忘れたって言えばね、何にも責任止まらず済むからいいよね。役所の人たちは。
ちょっとこれが入ってないや。納得いかないよ。ね、あんた謝らないとな。ちょっと奥に入って気分悪いよ。ね、あなたのせいで俺時間失ったから。ね、しれっと来られても嫌だ。ね、また同じことされるかもしれないから。ねえ。ここにいないで。ねえ。
実際対応してます
ね。知らぬ存ぜぬで終わりだから。ね、知らぬ存ぜぬで。あなた方は一切自分の過ちを認めない。ねえ、今ね、示せないけどね、明確な記憶があるよ。俺はここまで怒ってるのはね、あなたがね、誤った情報を与えて、それに沿って僕が申請を出した。で、それがね、適切じゃなかったと思い直してあなたに訂正を求めた。あなたは理由なくそれを拒絶した。一方的に拒絶した。なんだそのに対して説明さえなかった。で、蓋を開けてみると案の定不適切なデータしか出てこなかった。ね、
それが貨物専用だっていうこと。
そう、なんで忘れたんでしょ。で、謝る気もないんでしょ。向こう行ってくれよ。また同じことやられるから。もう散々だね。1年失ったんだから。
改めてご請求いただくっていうのは可能ですか。
そのつもりで来たけど、あなたの前でやりたくないよ。また同じことやられそうで。
私が担当者なんで。
違うよ、いないで前に説明しないんだったらね、そのね、たった1年前のことでね、ね、ね、知らん顔してね、ここにいられるんだったらね、気分悪いからさ、わかるでしょ。ねえ、よくいられるよね。うん、外した方がいいよ。ここまでいられてるんだから。
じゃあまた別の請求、もう一回請求される。
改めて再請求します。ね、中上さんのせいでね、俺1年間失ったから。ね、向こう行ってくれよ。見たくないよ。よく来れるよ。ねえ、あなたも。ここにさ、まあまあまあね、別に俺はね、この前の1年前のあの人が来たと分かってなかったでしょうけどね。でも俺はもう嫌だからやめて。ねえ、また思い出すから、こんなね、嫌なことをさ。記録残ってるよ、この時にね、あなたがどういう対応したのか。ね、あなたの誤った情報でね、これ出したんだよと。なんでできないのと。なんでできないのと。できません、できません、できません。その一点張りだよ。ねえ。できません、できません。と。ちょっと持ってきて、ちょっとあなたも。やだ。行った方がいいよ。ねえ。行って。
請求された内容の趣旨がですね、こちらにもちょっとうまく伝わってなかったところがあって、多分そういうふうな感じになって怪獣になってしまったっていうのはですね、そこは申し訳なかった。
これ明らかに僕ね、その時にね、その時に出たものがね、うん、これね、うん、これ後でね、また言いますけどね、うん、何十億の単位で不正があるよ。毎年何十億の単位で、うん、ね、ね、パーキングメーター1台あたりね、まあ3回しか回らないってことありえないもん。1日8時間稼働してね、毎日朝の8時から夜の8時までね、12時間稼働してね、例えば表参道でね、ね、1時間に3台変わる時間だってあるよ。1時間でね、それが1日あたり3回しかお金が入らないね。もちろん中にはね、意図的にね、目の前の商店主がね、一日中お金いらない問い込まれたことだってあるよ。で、ただね、ただ鳴らせばね、一日10回入れ替わるところだってあるんだよ。ね、それが3回なんてありえないよ、3回なんて。これ面白いことに、神奈川で調べようが、札幌で調べようがね、みんな同じだよ。ね、3回前後。面白いほどにね、ね、このぐらいにしときゃいいやと思ってんだよ。管理してる人が、交通安全協会が、今警備会社もやってるけどさ、うん、ね、実際にもっとお金入ってるよ。で、調べてみたらさ、パーキングメーターのね、なんだ、ペーパー、 シート変えてない。ね、変えない。ね、もうやれ、不正やれと言ってるようなもんだって。それしかないんだから。お金がちゃんと入ってるかどうか示す紙は。それをあなた方変えてないんだよ。警視庁は。ね、不正やれと言ってるようなもんなんだって。だから嫌なんだよ。ね、だから僕はね、情報公開できたらね、出したくないんだよ。だからこういう対応するんだよ。こういう対応ねえ、としか思えないもん。なんかあのちょっとね、あのこっちはねやろうと思ってることをね、ね、あなた方に邪魔されてる、いつもね、情報公開にね、なんでそこまでね、そんな白が切れるのと、なんでそんな対応で許されるのっていうぐらいね、ことを散々やられてるからね、もうまともに話せないんです、ここでね。またかと、またかよと、なんでそこまで抵抗するのっていうぐらいね、のことばっかりだよ。だからね、だからちょっと感情的に聞こえるかもしれませんけど、いろいろ歴史的なね、僕の経験的にね、散々の身になってるから、あなた方にね、今回も1年間損したよ、ね、失った。ちゃんとあなた方が適切な、ね、情報で提供してくれればね、もう1年前に終わってることをね、またやり直さないといけない。で、知りたいのはね、で、あの、実際裏を取りますから、どのぐらいのね不正が発生してるのかの裏を取りたいんです。で、あの、ピンポイントで3箇所のパーキングメーターの、収入水筒状況、まあ、どのように報告を受けてるかを確認したいんで、
3箇所っていうのはそれぞれ特定はできるんですか。
どれだったかな、電話変えたばっかりで、何でしたかと思いました。でもね、全部原宿警察署管轄で、表参道です。すべて表参道、
あの通りっちゅうですか。
そう、
はいはい、
で、原宿65、
機械番号、
原宿65、
はい、
原宿66、
はい、
原宿79、
65、66、79、
78も、
78も、
77も、以上
5箇所。
期間は これちょっと確認できます？その、ね、一気についてその出納情報を示す書類、うん、と出した場合に僕の記憶ではね、一気につき1ヶ月で1枚と言われた記憶があるんです。でただね、その後で調べた内容によれば、ああそっか、あそれでいいや、まあ何だったかな、なんとかペーパーっていうね、紙がね、あの中ロールがあるんです、うん、あの中にね、はい、それがその動作状況を担保する唯一のエビデンスなんですね。でただそれをそれじゃなくて、その委託、受託業者、委託業者が、うん、今月はいくらの収入がありましたという報告が出てるでしょうから、そっちは多分月単位で出てるはずなんですよね、月単位で。でそれは多分こんな形でね、ああそっか、文書の名称としては期番号別出納状況紹介なんとか、これでいいです。
期番号別収納、出納状況紹介。
紹介ね、紹介。で、これね、去年、1年前に豊岡さんからね、聞き出したのはね、最初は1日1枚と言ってたのが、うん、1機のパーキングメーターに 月1枚と記録が残ってるので、はい、多分月に1枚の、多分これ、報告書のはずなんですよね。報告書というのは、その委託業者からね、今月は、いくらの収納がありましたという、が月に1枚のはずなんです。で、ちょっとたまたま僕が持ってるのが、その時にね、もらったこれになってるんで、26年の4月から8月まででいいや。平成26年の4月から8月まで。
4月から8月。
8月。
5ヶ月か。
そうするとまあ25枚じゃないかってことですね。
午後25。そう。
ってことです、ね。
そうです。1枚いくら取るの？
1枚は30。
これね、本当はね、お金をもらいたいぐらいでね、もしこれでね、不正が発覚してね、あなた方がね、年間何十億もね、不正をね、業者にやらしててね、でそれによってね、返還請求とかまではしませんけどね、うん、本来はこういうものっていうのはね、不正を、ね、させないためとかそういう目的でやられるものなんでね、うん、お金を取るということ自体がね、本当逆転してる、ね、うん、どうぞやってくださいと、ね、何も悪いことしてませんからと、うん、やらないとダメよ、うん、もうやってることはね、もう全部逆、あなたいっぱい悪いことしてるよ、いっぱい、うん、ね、ね、でこの5ヶ月後に5250円ね。
ごめんなさい、さっきの、ね、画面もう一回見てみましょう。基盤号別出納状況、
まあ、これはでも開示した請求書に書いてたあれですよ、
その以前1年前に
、ね、あの人が嘘ついてね、あの人が譲らなくてね、しょうがなく出てきてしまったやつ、あったまきてるから相当やりたくないんだよね。あの人がペイペイだからね、ね、多分課長が誰かそんなに出すなと、それで済ませろと指示されて、ね、それでやってるよ。何も説明できないもんだって、この記録で残ってたよね。何の説明もできないよ。できないできないできないと、うんうん、これで一方的にやってるよ、うん、よっぽどね隠したいんだよ、うん、 すみません。あとね、これプラスね、直近のジャーナル。
直近のジャーナル。これプラス、期間プラス。
これ、このね、この今出てるやつは、あの、受託業者からの報告なんですよね。受託業者からの報告なんです。
いただければ。ね、
でそれ以外に、受託業者からの報告以外に、うん、その各ね、パーキングメーターのジャーナル、さっき言ったね、唯一ね、そのお金の収受を記録する装置が、ジャーナルと言います。うんうん、でそれの写し。
ジャーナル
の写し。
取れなかったんじゃなかったでし
ょ。ジャーナルの写し。
ジャーナルはね、あのなんか点検に行った時に出すだけでって確か言ってたんだけど。
ちょっと待ってください。はい。
どうですか？
ジャーナルはちょっと今確認してます。あの、はい、確かなんかメンテナンスで入ってるだけだから、ちょっと私もすいません、専門の、
あのね、
なんか
あの警察
収益記録のためでないので、
一般のね、はい、民間企業のパーキングメーターっていうのはね、これも行政がやってるのも同じですけどね、 現金を扱うんで、油断してたらね、収受の担当者がね、寝転がしちゃうんですよ。ね、でそんな気がなくったってね、目の前にね、じゃらじゃらお金があったらね、これ少しでももらっても、割れないなと思ったらね、結構高い頻度でね、そういうのって発生するもんなんです。でそれを防止するために、ジャーナルというのがね、民間の駐車場とね、パーキングメーターも全く同じようなものが捉えてね、これは世界中見てもね、必ずジャーナルというのがあって、そういう出来心を起こさせないため、ね、ちゃんとね、集めたものを、ね、適切なところにね、持ってくるようにするために、不正防止のためにね、やるものなんです。ね、でだからね、壊れた時のためなんていうやり方をするのは警察だけ。警察だけ。ね、であなた方がね、あなた方がやってるね、運用の仕方というのは、ね、そのお金を使う業界の標準からすればね、甚だ常識からかけ離れたものなんですよ、ね、そんなことしなかったらね、不正しろと言ってるようなもんなんですよ、ね、民間駐車場でね、ジャーナルはね、ジャーナルなんかね、チェックしてないよと、ね、壊れた時をチェックするためだよとなったらね、壊れない限りは割れないわけなんですよ、ね、やりたくなくてもやっちゃいますよ、ね、あなた方は警察官だからね、ね、そういうことをね、全くね、特別なことのようにね、しか扱わないけどね、誰もが目の前にね、そば持ってきなさいと言わん限りでね、積んであってね、誰も見てなかったらね、ね、そんなに悪くない人だって、出来心でやっちゃうんですよ。それを誘発しちゃうんですよ。ね、どう思います？ね、おかしいよ、あなた方のやってるはことは、パーキングメーターについては。ねえ。ね、あのことね、部署の担当者じゃないからそんなこと言えないんでしょうけどね、おかしいよ、到底おかしいよ、信じられないよ、ね、僕の感覚から、民間の感覚からしたらね、いまだに変えてないんだったら、1年経ってもいまだに変えてないんだったらね、ね、担当者がね、突っ込まれてね、その時に中込さんがね、僕に言われてね、あ、確かにまずいのかと思わないでね、そのまま放置してるとしたらね、ね、恐ろしいよ、あなた方のやってることは、ね、金銭感覚がね。どうせ割れないとね、もう、ね、もう波切ってるのかね、波切ってるのか、どっちかだよ、麻痺してるのか、もう本当にね、不正が当たり前でね、もうそんなことね、そんなこと俺がね、手突っ込んだってね、しょうがないからと諦めてるのかね、分かりませんけどね、致命的ですよ、そんなのか、はい、そんな、ここまで行ってもね、ここまで行ってもらったことが変えられないんだったら、半端じゃないよ、この不正できる額は、これあた、ね、調べるからね、徹底的に。でね、さっきの機関に対してね、どうやらね、どうやら、さっき言ったね、さっき言った文章のタイトルは警察警視庁が作ってるものなんです。業者からの報告に、ね、沿って、はい、そうで、それ以外に業者からはね、デイリーマンスリーでね、まあ、日々の積み上げたものがマンスリーの報告書として、警視庁に上がってきてるんです、うん、でそれの照合したいんですね。で同じ機関に対して同じ機関で、業者からね、受託業者から、上がってる額、そのもちろん個別ですよ、受託業者から、さっきの機関に報告された、収受額で、原宿警察署のねメーターの管理は1個の業者で やらせてるみたいなんで、まあ、原宿区が、その原宿を含むね、どの区に入ったか忘れちゃったけどね、どっかの、警備会社がね、全部やってる、全部ね、原宿署の管内をね、でその会社からの、さっき同じ機関の、収受報告書、ね、同じ機関のマンスリーの収受、月次の報告書。
月ごと
のね。これね、その その業者からの月次報告書が、月次報告書が、まあ結局ね、その、ちょっと、仮にちょっと3と仮定しましょうか、はい、3で、ここはね、1社がやってるんですよ、まあ、1社がやってるんですよね、はい、仮にここだと仮定すると、はいはい、この中には原宿とその他が含まれるんですね、はいはい、で少なくとも、まあ、もちろん原宿管内でいくらという内訳があるはずなんですよね、原宿管内でいくらと、で、その下、そのね、そのさらに下で、さっきの基番号別、パーキングメーターのね、番号別の、月単位の習熟記録があるのかないのかを確認してもらえないですかね。
月で
ってこと
です
よね。そう。中込さんに聞いたらすぐ分かる人。うん、はい。
日付見ましょうか。2018年、
うん、
どうしよう、2016年ですね。か、平成28年、平成28年からどうしますか。2016年でしたよ、ちょっと待ってください。
ちょっとね、あの弁護にものすごい抵抗があって。
で、さっきのおっしゃってたのは、これでいいんですよね。基盤の月収。
基盤の月収の状況紹介、仮に来そう。
基盤の65、66、77、78、79 五大地区ですね。うん。原宿のこの番号ですよということですね。そう。で、期間がこれでいいんですよね。
それでいいです。どうでした？
日本については、警察署ごとの文書になっている、そうです、報告で受けたので、基盤ごとっていうのはない。うん、
でね、ちょっと思い出して、もう一個はね、とにかく原宿管内の、基盤号ごとじゃなくてね、原宿管内の、パーキングメーター、パーキングチケットの、収益額、同じ期間ね。
それはこの番号に限って
、全て、原宿管内全てのパーキングメーターとパーキングチケット、原宿管内全ての。
全ての合計額なんです
か？そう。
日ごと、
はい、月ごと、
月ごと、
はい、でこれそれあるみたいなんで、うん、月ごとの、月ごとの、月ごとのやつは、ちょっとさっき中込さんの話をね、聞いてたら、警視庁で出入りのやつを積み上げて、統計してるみたいなんで、でそれね、出るはずなんですね、こちらに話っていうふうに毎月報告が上がってきてそれを積み上げてるから、月月次で出るはず。でそれと合わせて業者からは別次でね、報告が出るはずなんですね。でまあ少なくてもね、少なくても あれさっきなんか
これのことですか？
いや区でこれか。で、まあ、例えばアネシスという、ね、会社が、報告として、ね、まさか全部でいくらみたいな出し方してなくて、少なくてもね、原宿署管内でいくらぐらいは出てるでしょうからね。
仕事は。
仕事は、ね、少なくてもね、
どうも。第2区みたいですね。
原宿大丈夫です。
はい、
で、だけど、この会社が出したもの、はい、それから警察、警視庁でね、積み上げたものがそれぞれ欲しいんですよね。もちろん一致してるはずなんですけどね、裏取らないと何してるか分かんないから、不正防止の装置が働いてないからね、やりたい放題ですよ、やりたい放題だから。これがね、これがね、これがこうなってきたからね、指定管理者制度がね、昔みたいに悪さができなくなったはずなんですよ。これ過去に比較すればね、多少大きな変動があるはずなんです、ね、パーキングメーターの数を減らして駐車違反の、ね、取り締まりを厳しくすれば、当然過去よりも、ね、お金払ってちゃんと止める車はね、うん、増えるはずなんです、うん、減ってるんです、うん、ね、なんでかというと悪さできにくくなったからだよ。悪さできにくくなったからだよ、うん、ね、少し厳しくなったからだよ。全部交通安全局がやってる時にはね、もう正義だから、誰も文句言わないから、ね、情報公開したってあんな対応だから、ね、あんないい加減なね、できません、できません、できません、一方的なね、やり方でね。いや、悪さし放題だよ。延々と何十年間も。ね、何十億だよ。毎年、不正の額は。少なくても。とんでもないよ。これ言葉が通じなかったら関係各所に口添えしてもらえれば助かります。 構いいんじゃないですかね。
同期間じゃこれのことでいいんですよね。
そうですよね。
同期間で月ごと。
月ごと。
じゃ月ごとだけ。
ダイニング担当業者の収納報告、ただし原宿管内のみ、警視庁をまとめた原宿管内の収納状況。
ちょっと全部
この1と 3番のイメージだと、1番とは、あ、1番は木ごとで、3はそれをあの
2番と3番は原宿全部、2番と3は原宿全部で、2と3はあの業者が、
まとめたの
2と3は業者がまとめたものと警視庁で、
あ、なるほど、
業者から報告書と警視庁がまとめたもの、ね、で警視庁がまとめているものは日ごとのやつを積み上げているはずなんで、
ちょっと探して
みます、はい、で、ここ、5番になるんですかね、
うん、5番大丈夫です、うん、あ
の一応収めてください、すいません、
はいはい、あれ、こういうこと
そうですね、ま、あれ番号取んなきゃいけない、
ちょっとトイレでいい、
あ、じゃあ一緒に行きましょうか、
キングメーターっていうのだけ書いていただいてます。何の収益かわからない。
なんかこの PMT についてるじゃない？あ、
いいです。す
べてね。うん。うん。1、2、3番と PMT のパートナーが PMT
について。1はまあ、
パーキングメーターですよね。1も2も3番。1も2も3番。
1番はこれパーキングメーターですよね。
そう。
だからこれがパーキングチケットっていうのは、1はもう絶対ないですよ。じゃあ2、3。
もうこれはパーキングメーター、まあ包括的にパーキングメーターまたはパーキング、チケットってことで、包括的に、
包括的
に、それについてパーキングメーターとチケットの運用状況についての情報公開で、うん、一番は、ただしね、そのパーキングメーターに限定されて
るわけ
です
ね。ああ、な
るほど。
じゃあ、お願いします。